ようこそ。今回はですね、あなたからいただいた資料をもとに、多くの謎に包まれている廃墟、山の牧場についてちょっと深く掘り下げていこうと思います。
はい、よろしくお願いします。
これ、中山さんという方の学生時代の発見から始まって、まあ何度も訪れた記録とか、奇妙な出来事、あとは専門家チームの調査まで、いや本当にいろいろな情報が集まってますね。
かなり詳細な記録ですよね。時系列で追っていけるのはまた興味深いです。
そうなんです。で、今回の試みとしては、これらのまあちょっと断片的な記録をですね、時系列で追いながら、この場所にまつわる不可解な点、それから矛盾点で未解決の謎、これを整理してあなたと一緒にこう核心に迫っていけたらなと。
なるほど。
さあ、じゃあこの奇妙な牧場の探求始めましょうか。
はい。
まずはその始まり、1982年ですね。中山さんが学生の頃、卒業制作の映画のロケ班中に、本当に偶然この場所を見つけたと。
ええ。で、入り口には畜本っていう、あの家畜の魂を祀る石碑があったと。
なんかもうその時点でちょっと曰くありげな感じしますよね。
そうですね。雰囲気もなんかこう穏やかじゃなかったみたいで、当時の撮影機材って高価じゃないですか。
ああ、そうですよね。
だからなんかヤバそうだなって早々に引き上げたらしいんですよ。なので映像は残ってないと。
なるほど。で、その最初の発見の時からすでに奇妙な点があったんですよね。
そうなんです。まず牛舎、比較的新しくて使われた形跡がない。なのになぜか屋根が大きく落っこんでると。
え、使ってないのに落っこんでる。
うん、不思議ですよね。それからトラクターがひっくり返ってたっていう。
ああ、ありましたね、その話。
これ後になって、あの事務所にあった岩を出す時に当たったんだみたいな説明も出てくるんですけど、発見した時はもうなんでっていう状態だったはずで、
しかもそのトラクターがそこまで行ったはずなのに。
そう、わたちがないんですよ、地面に。
わたちがない。いや、ますます変ですね。
非常に不自然です。
で、さらに不可解なのが、その宿舎とされる建物。
はいはい。
1階は倉庫みたいだけど、2階に上がる階段がない。
うん。
これ中山さんは崖をよじ登って庇から窓を通って入ったって言うんですね。
崖をですか、すごいですね。
で、そこで見た光景が、いや、これがすごい。壁一面、天井にまでびっしりと無数のお札が。
うわぁ。
いろんな神社のものみたいで、押しピンで止めてあって、貼り切れない束まであったと。
束ですか。尋常じゃないですね。
で、床には仰向けの人形が転がってて、襖には白いペンキで助けてって。
うわぁ、それはちょっとかなり怖いですね。
ですよね。で、さすがに怖くなって引き返そうとしたんだけど、ひさし伝いに隣の部屋を覗いたら、今度はうつ伏せの人形と分厚い医学書、それからメモ用紙があったと。
医学書ですか、木上に。
そうなんです。で、壁には見たこともない文字が、アルファベットでもハングルでもない謎の文字で、手を伸ばして取れたメモ用紙にも同じ文字と、あと人体の部位から線が出てるような、なんか稚拙な絵が書いてあったそうです。
階段がない理由っていうのは、後でホームレス余計とか人払いって説明が出てくるんですけど。
ありましたね。
でも、この発見当時のこの、なんていうか、様ましい異様さとはちょっと結びつかない感じがしますよね。お札、人形、助けて、医学書、謎の文字、これらが何を意味してるのか、最初の発見のインパクトと後の説明とのギャップがまた謎を深めてる気がします。
確かに。あと、崖下の水道管の話もありましたね。低い位置の破損箇所からだけ水が漏れてたっていう。
ああ、そうでした。些細ですけど、それもなんか変ですよね。
そしてです、隣の、今度は事務所らしき建物、ここにはさらにちょっと信じられないものが。
はい。
部屋の真ん中にドーンと、高さ170とか180センチくらいありそうな巨石が置かれていたと。
巨石、部屋の中にですか。
そうなんです。ドアより明らかに大きい。なのに、どうやって運び込んだのか、痕跡がない。で、石の上には、なんかお酒の瓶とか、お茶碗、お箸なんかがこう、お供え物みたいに置かれてて、その重みで床板が破れて、下の土が見えてたそうです。
いや、その巨石の存在自体が、もうこの木上の異常さを物語ってますね。物理的にありえない状況じゃないですか。
ですよね。
しかもお供え物。加えて、最初の報告だと、トイレとかお風呂とか 調理場みたいな基本的な生活設備すらなかったっていう話ですから。
あ、そうでしたね。
ええ、これらを考えると、まあ普通の牧場経営が目的だったとはちょっと考えにくいですよね。何か別の意図があったと考えるのが自然かなと。
で、少し時間が経ちます。1983年から87年ぐらいの記録を見ると、今度は情報がなんかこう錯綜し始めるんですよね。
はい。
83年には地元の人から経営はしてるっぽいけど牛の気配はないよみたいな話があって、ところが87年に中山さんが今度は教師になった友人と再訪したら、従業員が 5,6 人いて、
あら、人がいる。
そうなんです。で、その従業員が言うには、町の要請で4年前、つまり83年頃から来てると。
ほう。
それより前は金持ちの医者が道楽でやってたんだって説明されたそうなんです。
なるほど。ここで話がだいぶ変わってきますね。無人だったはずが従業員がいる、所有者の話はもう医者から町へと、最初の発見となんか矛盾しますよね。
ですよね。さらに奇妙なのが、その従業員自身が山のてっぺんから飛ぶ火の玉、UFO みたいなものを割と頻繁に見るって言ってるんですよ。
え、従業員がですか？ UFO？
そうみたいです。なんかあっけらかんと語ってたとか。
それもまだなんとも。
で、極めつけに不快なのが、その時真夏だったらしいんですけど、牛はなんか換気の悪そうな牛舎に閉じ込められてて、壁はトタンで塞がれてて、
はい、
臭いも鳴き声も全くしなかったって言うんです。
真夏に閉じ込めて臭いも鳴き声もしない、それはちょっと異常ですね。普通の畜産ではありえない状況ですよね。
ですよね。一体どういう。
あと、これも変な話なんですけど、中山さんが82年に侵入に使ったあの宿舎のひさし、
ああ、崖を登った時の。
ええ、それが後になって別の人が撮った写真を見たらなくなってたっていう話もあるんですよ。
え、ひさしがなくなった、建物自体も変わってるってことですか？
そういう可能性も出てきますね。改築されたのか何なのか。この頃からあの山って実は鉱山の跡で中が空洞なんじゃないかみたいな、そういう憶測も出てくるんですよね。
なるほど。空洞説、いろいろ出てきますね。で、さらに翌年1988年、今度はタレントの北根モリツさんがプライベートで訪問されたと。
はい。
この時道中で黒いリムジンとすれ違って、中に黒ずくめの男が乗ってたなんていうちょっと不穏な話もあって。
うわー、なんかそれっぽいですね。
で、牧場自体は無人だったんですけど、以前はなかったはずの宿舎の2階へのはしごが設置されてたと。
あ、はしごが。
ええ。で、壁にはなぜか菊池桃子さんのポスターが貼ってあったそうです。
ポスター？菊池桃子さんの？
はい。まあ、あの助けての文字を隠すためじゃないかとか、元従業員の趣味だったのかなとか言われてますけど。
はあ。
あの巨石とお札はこの時点ではまだそのままだったそうです。で、1990年、中山さんが深夜にもう一回行ってみようとしたら、今度は木上に高校と明かりがついてて近づけなかったと。
明かりが、誰かいたんですかね。
ですかね。この時なんか山の上は快晴だったのに、下に降りたら曇ってたとか、月が見えなかったとか、ちょっと不思議な記憶違いかもしれないけど、そういう体験もあったみたいですね。
なんか場所の雰囲気も影響するんですかね。
で、同じ1990年、今度はテレビ番組の取材で北野さんたちが再訪します。
はい。
そしたら従業員から、宿舎と事務所の間に階段用の建物があったんだけど、古くなったか邪魔だから潰したっていう話を聞いたと。
階段用建物、そんなのありましたっけ？最初の話には出てこなかったような。
そうなんですよ。そもそもあったのかっていう疑問が残りますよね。
え？
で、牛はたった5頭ぐらいしかいなかった。
5頭だけ。
はい。なのにですよ、牛舎の端にその規模にはもう全く不釣り合いな巨大な水洗トイレが出現してたんです。
巨大なトイレ？
はい。なんと小便器が30個で、個室が2つか3つ。
牛5頭に小便器30個ですか？
そうなんです。
それは、いや、もう完全に牧場っていうのは表向きですね。明らかに何らかの、おそらく一時的なんでしょうけど、大人数が集まる目的があったとしか考えられないですね。
ですよね。研修とかセミナーとか。
そういう可能性もありますし、あるいはもっと別の、集会的なものか。 いずれにせよこのトイレの存在っていうのは何か隠された目的を探る上でこれは非常に重要な手がかりだと思いますよ。
なるほど。で、この話1999年に新見袋っていう怪談実話集で紹介されて一気に話題になったんですね。
ああ、それで有名になったんですね。
ええ、それで2004年に今度は雑誌の不思議ナックルズが本格的な調査に乗り出すわけです。過去の地図を調べると1978年にはもう敷地と名前が存在してて、いろいろ変遷はあったみたいですけど、85年から2001年までは A 牧場牛舎として地図に載ってたらしいです。で、最後の所有者として判明したのが農事組合法人 T。
農事組合法人？
はい、これ普通は共同で農業経営をするための組織形態ですよね。
でもこの牧場のあの実態とはちょっとかけ離れてる感じがします。
確かにあの状況で共同農業経営っていうのはちょっと考えにくいですね。
しかもこの法人調査時点の2004年にはもう存在してなかった。で、建物自体も建築基準法違反で登記されてなかった。
ということは法的には存在しない幽霊建築みたいな状態だったってことですか？
そういうことになりますね。所有者情報も登記情報もますます実態をつかみにくくしてますね。その農事組合法人っていう名前自体が何かカモフラージュだった可能性もありますかね。
ありえますね。さらにこの調査で撮ったトイレの写真、これを北野さんが見て、あ、これ俺が見たやつと違うって言ったらしいんですよ。
え、トイレも変わってる？
改築された可能性が出てきたわけです。
いやー、目まぐるしいですね。
そして2005年、事態はさらに大きく動きます。北野さん、中山さんに加えて建築家、税理士、なんと宇宙工学の博士、さらには裏社会に詳しいっていう方まで含んだ異色の専門家チームが現地調査に向かったんです。
すごいメンバーですね。
ええ、ただ道が土砂崩れで塞がれてて結局歩いて向かうことになったそうです。
あらら。
途中関西電力の検診員の方に会って、この先何もないですよって言われたとか。
うん。
で、牧場に着くとやっぱり無人で電気も止まってた。そしてです、あの事務所にあったはずの
まさか
巨石が跡形もなく消えていたんです。
え、消えた？あの運び込むのも謎だった巨石が？
そうなんです。宿舎のお札も数が減ってたって言います。
これは衝撃的ですね。どうやって消したんでしょう？専門家の方々の見解は？
建築家の方は、階段のない建物はまあ設計ミスだろう、建物を解体したような跡はない、資材搬入は滑車とかクレーン使ったのかなっていう分析。
なるほど。
で、裏社会に詳しい方は、一本道で逃げ場がないから犯罪には不向きだねと。
うん。
中山さんは道路工事に使うような機械とかくさびを使って粉砕したんじゃないかって推測されてましたね。
粉砕ですか。可能なんですかね、あんな大きな石を。
まあ理論上は可能だと。で、事務所のカレンダーが1998年の11月で止まってたことから、この時期に一旦閉鎖されたんじゃないかっていう可能性が出てきたわけです。
1998年11月閉鎖説。なるほど。一応の区切りが見えたかにも思えたんですが。
が、しかしです、これで終わりじゃなかった。わずか3年後の2008年にまた再訪したら、驚くことにあの土砂崩れで塞がれてた道が重機できれいに整備されて通れるようになってたんです。
え、誰が、何のために？
全くの謎です。牧場は相変わらず無人だったんですけど、なんと牛舎が増設されてて。
増設？
ええ、しかもキッチンとか簡易的なお風呂まで設置されてたと。ブロック塀に穴が開けられてて、部屋同士がつながってるような改造も。なんか女性が生活してたような痕跡もあったらしいです。
生活感が。
ただトイレは相変わらず、わざわざ牛舎まで行かないといけない不便なままだったみたいですが。
ちぐはぐですね。
で、この訪問の時、なんか発電機みたいなエンジン音が聞こえてきて、ちょっと危険を感じて一行は撤退したそうです。
エンジン音、誰かいた可能性が高いですね。1998年に閉鎖されたはずなのに、道が直されて新しい生活設備が追加されてる。これは完全に矛盾してますよ。閉鎖説を覆す動きです。何者かがあの場所をまだ使っている、あるいは再利用しようとしている可能性が非常に高いですね。巨石の消失といい、このなんていうか復活といい、何か裏で大きな力が動いてるような、そんな印象を受けますね。
そして2011年以降になると話が、かなり超常現象的な方向に。
いよいよそっちの領域に入ってきますか。
はい。北野さんの番組企画で牧場にテントを張って怪談会を実施した時のことです。この時牧場はもうかなり荒れてて、牧草地を含む地面がなんかクレーターみたいに崩壊してたそうです。
地面が崩壊？
ええ、台風の影響じゃないかとも言われてますけど、はっきりした原因は不明で、同行した西浦和さんという専門家の方は、そもそも牛を飼うつもりのない設計だって指摘されてますね。
設計段階からおかしいと。
あと宿舎で見つかった診療所の名刺、これがまた電話番号も住所も郵便番号も全部デタラメだったそうです。
デタラメの名刺、ますます怪しいですね。
で、この滞在中不可解な現象が続いたと。まず強烈な獣の臭い、
獣臭、
それからテントの周りを歩く軽い二足歩行の足音、なんか身長1メートルぐらいの小さい何かが歩いてるような、
小さい、
それからテントの布を外からこうするような音。
うわあ、それは怖い。
ええ、あまりの恐怖に撮影はできなかったそうです。
まあ無理もないですよね、そんな状況じゃ。物理的な謎に加えて、今度はこう感覚的な説明のつかない現象が中心になってきますね。
で、中山さんのいびきがうるさくて車で寝てた北野さんは、雨の中誰かが何か後片付けをしているような人影を目撃したと。
人影？
その後車の中をこう通り抜けるような強烈な発光体に遭遇したそうです。
発光体？
しかも家に帰ってからも、あの牧場で嗅いだ獣の匂いが自宅でしたっていう後を引く体験もされてます。
うわ、それは嫌ですね。
2013年にも別の企画で訪問されてて、その時はテントが複数人に囲まれるような気配を感じたとか。
囲まれる気配。
さらに後のファンキー中村さんという方と同行した訪問では、もう道はジャングルみたいになってて、牧場も完全に廃墟、地面の干ばつはさらに広がってたそうです。
どんどん朽ちていくと。
そして比較的最近、2018年の中山さんのチャンネルでの訪問、建物はもうほとんど崩壊状態だったんですが、そこでなぜか1988年の日付が入ってるのに、明らかに印刷したての新しい広告が捨てられていたと。
1988年の新しい広告？時間が歪んでるみたいですね。
本当に奇妙ですよね。
獣臭、足音、人影、発光体、囲まれる感覚、これらはその廃墟っていう特殊な環境が生み出す心理的なものなのか、あるいはまあ野生動物とかの誤認なのか、それとも初期の従業員が見たっていう UFO の話とか、あの北野さんが見た光とつながるような何か我々の理解を超えたものが本当に関与してるんでしょうかね。デタラメな名刺とか不自然に新しい過去の広告とか、そういう細かい奇妙なディテールが最後までなんかこう引っかかりますよね。
さて、こうして山の牧場をめぐる探求を続けてきましたが、いかがでしたでしょうか。
いや本当に
階段のない宿舎、運び込めないはずの巨石とその消失、牛の数に全く見合わない巨大トイレといった不快解な構造物、そして矛盾だらけの運営記録や所有者の情報、従業員が見たという UFO、 黒いリムジンの目撃談、何か隠された活動があったんじゃないかと思わせる痕跡、
はい、
で近年報告されるもう説明のつかない怪現象の数々、これだけ長年いろいろな人が関わって調査しても、結局決定的な答えっていうのは結局見えてこないんですよね。
そうですね。この牧場の本当の目的は何だったのか、誰が建てて、誰があの巨石を動かして、そしてもしかしたら今も誰かがこの場所に関わっているのか、報告された数々の奇妙な出来事は一体何を意味しているのか、謎は深まるばかりです。
まさにその建築自体の謎から始まって、運営の矛盾、 UFO とか発光体みたいな不快解な目撃談、何か隠された目的の示唆、そして最後は超常的な体験談まで、これらすべてがもう複雑に絡み合ってて、一つのこう単純な仮説では到底説明できない多層的なミステリーになってますよね。
本当にそうですね。さて、細部にこれを聞いているあなたに問いかけたいと思います。これら散りばめられたたくさんのピースを前にして、あなたはこの山の牧場という謎についてどんな絵を描きますか？
数ある不快解な点の中で、どれが最も核心に迫る鍵だと感じますか？そして、まあ、そもそも一つの場所がこうして時間を経る中で、これほど多くの奇妙な物語をまとって、ある種の伝説として語り継がれていく、そのプロセス自体にもちょっと思いを巡らせてみるのはいかがでしょうか。